2ページ、令和4年度の決算審査、ID10227241、委員会記録の QR コードがあります。委員会記録は2月下旬に掲載予定です。9月定例会で閉会中の継続審査となった決算認定議案を、10月3日から10月18日にかけて、4つの常任委員会で審査しました。紙面の都合上、質疑等の一部を掲載します。委員会記録はウェブサイトに掲載しています。総務委員会、防犯カメラ補助事業について、意見、街頭犯罪、侵入等などを未然に防ぐために、町内会等が設置及び管理する防犯カメラに対して補助を行ったとのことだが、今後は修理費用も補助対象となるよう弾力的な運用を検討してほしいとの意見があった。福祉健康委員会、生活困窮者に向けた学習支援事業について。質問、利用者数が令和4年度は大幅に増加したが、支援者側はどのような体制で対応したのか。答え、3会場で月2回、定員20人で開設し、元教員である学習支援員と、大学生や大学院生である学習支援サポーターを、おのおの2、3人ずつ配置し、遠慮なく質問できる体制を整えました。経済教育委員会、100プラス1日間買い物ラリー事業について、質問、この事業の実施によって、どれだけの経済効果があったのか。答え、1件あたり2万円の応募要件で、応募総数は4万件ありました。さらに、記念品を1億円分用意したため、単純計算で合計9億円以上の経済効果があったと考えています。建設水道委員会、街中ウォーカブル推進事業について。質問、一宮駅の東西にデジタルサイネージを設置して、どのような効果があったのか。答え、アイビルや一宮駅の利用者に対して、市の注目情報や各種イベント情報などの周知のほか、気象警報や災害情報などを周知し、新たな情報提供の場として役立てています。令和4年度の決算審査でした。常任委員会 ID10227241 委員会記録の QR コードがあります。委員会記録は2月下旬に掲載予定です。4つの常任委員会で議案を審査しました。紙面の都合上、質疑等の一部を掲載します。総務委員会、広報等の配布について。質問、町内会役員のなり手不足の要因の一つに、市から依頼される広報の配布業務が考えられるが、配布方法を変更する考えはないか。答え、ポスティングや郵送等の方法も考えられるが、費用対効果を考え、紙から電子媒体での閲覧の可能性も含めて、さまざまな方法を検討中です。福祉健康委員会、戸籍管理システムの改修について。質問、戸籍への振り仮名追加のためのシステム改修をするとのことだが、どのようなスケジュールで戸籍の振り仮名の追加をしていくのか。答え、令和6年度末頃から1年ほどの期間で、本籍地が一宮市の人に対し、郵送で振り仮名の調査をし、振り仮名の追加を実施する予定です。経済教育委員会、尾張一宮駅前ビルの事業用備品購入費について。意見、アイビル3階のシビックテラスに、新しく机等を購入するとのことだが、誰もが使えるフリースペースであることが明確にわかるようなレイアウトにしてほしいとの意見があった。建設水道委員会、 流域貯留施設築造工事請負費について。質問。発見された廃棄物に多額の処理費用がかかる高木公園で本事業を継続するのはなぜか。答え。過去の浸水実績や浸水リスク、取水する水路整備状況から場所を選定しており、整備することで浸水リスク軽減に対し大きな効果が想定されるためです。常任委員会でした。